君が僕のことうんちって言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない、だから僕のこと僕のことうんちって言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。前々回あたりから、その、見届けるっていうことを、まあ、一種のキーワードにしながらお話をしてるんですけども、こういう考え方をふと思いついたのは、まあ、一つには、前も言ったように、去年、今村花子さんのお母さんの幸さんと話してて、ふと思いついたっていうことがあるんですけど、まあその思いついてから、まあいろいろこうその考えが変転しながら、昨日ふとその考え方が再浮上してきたのは、一つはまあ東京ソナタという映画を見たからだと思うんですね。東京ソナタというのは黒沢清監督の今公開している映画で、これについて話そうとするとネタバレということになるので、ここから先は今から見ようと思っている人は聞かない方がいいと思いますと、最初にネタバレ予告をいたしまして、気持ちよくお話しさせていただきますと、これ不思議な映画なんですよね。あの、多分ね、浜村淳みたいに、筋を全部言っても、この映画わからないと思います。全然わからへんねん。あの、前半は割とわかりやすいんですよ。リストラされた主人公、が、リストラされたことをきっかけにどんどん転落していきます。でも転落していくことを家族になかなか打ち明けられないという。そのくせすごくプライドが高い。で、その、彼のプライドの高さと理不尽さによって、どんどんそれまでは、こう潜在的に進行してた家族の亀裂っていうのが、どんどんこう、あらわになってきて、ほんまに、きしみ出して、で、もう映画の後半になってくると、もうこのきしみがもう回復不能なところまで行くんですよね。もう全部言いませんけども。回復不能なぐらいもう家族が、もうどうしようもなくバラバラになってしまう。っていうお話なんですけども。どういうわけか、その映画のかなり最後の方になって、それは回復するんですね。で、まあこれは、言葉で表面的に説明することはできるんですよね。例えば、その主人公の奥さんであるところの小泉今日子の演じている妻がですね、ある事件を体験することによって、ある種のカタルシスを経て、突然目覚める。というような説明をしてもいいと思うんですけど、全然そんな説明しても納得できる筋じゃないんですよ。正直言ってね、この映画、一番最後のラストとしては、家族が本当に分裂してどうしようもなくなって、分裂しましたっていう話になっても全然おかしくない筋書きなんですよね。もう決定的に小泉今日子はある事件をきっかけにこの家族と別れようと思って、別れましたっていう話になったとしても、全然違和感のないストーリーだと思うんです。つまり、その、家族がある、もう、絶望的にどうしようもない事態に陥った時に、どういう選択をするかっていうのは、どんな選択もあり得るんですよね。だから別にそこに必然性はない。で、じゃあ、この映画は、その、東京ソナタは、そういう、こうもう、ほんまに海の果て、ジ・エンド、 ほんまにどん詰まり、もうこっから先は車行けない、行きたかったら行ってもいいけど、もうそこはこの世ではないっていうようなどん詰まりまで行くんですけども、そのどん詰まりで小泉今日子はなぜ突然帰ってきたのかというと、朝が来たからなんですよ。身も蓋もないんですけどね。もっと言うと、小泉今日子に日が当たったからなんですよね。観客の側から言いますと、見てるね、見てる僕の側から言いますと、そのもうほんまキワキワのエイジまで来た小泉今日子をの顔をかなりの長い時間をかけてずっとカメラが撮っている。するとその顔がどんどん明るくなっていく。表情ではなくて、あくまで日が当たってくるんですね。日が当たってくるらしい。まあこれ正確には日が当たってるというか、まあ光が当たってるんですね。光が当たって、徐々に顔に明るい光が当たっていく。で、その時間を見るんですよね。とにかく観客は長い時間をかけてね。だからその、映画のワンシーンとしては、かなり長い感じのする、僕はこれは、場面だったと思うんですけど、とにかくキョンキョンの、顔が明るくなっていく。で、そこで突然というか、何かつきものが落ちたというか、ものすごいそこまでこう、視野狭窄だったものが、パッと、そこまで視野、自分たちを視野狭窄に、観客も含めてね、この映画を視野狭窄にしていたある種の前提が、スコーンと外れるんですよね、そこの場面を境に。もうすごい不思議な感じですね。で、まあ、実は同じように、その主人公である旦那にも、光が当たり、朝が来るんですよね。この浜辺になってる男に、光が当たる。あるいは、どうしようもない、子供なのに刑務所に入れられちゃうっていう、ちょっと SF チックな、体験をした次男にも、なぜか、保釈、社福法のシーンが、不起訴となって刑務所から出ると、朝の日が当たっている。これまあ、もうそれだけなんですよね。この映画で、この映画がなぜ突然トーンが変わるかっていうと、もう、そんなことなんですね。僕、これ見ながら、ガイ・マディンの短編の、何やったかな、題名忘れたけど、なんか、世界の中心で愛を叫ぶみたいな、変な短編があって、それも世界が絶望するんですよね。いろんな意味で世界が絶望するんやけども、短編のその絶望のどん底の最後のところで、突然、キノっていう、キノっていうのは、キノスコープのキノ。要するに、映画のことですよね。キノっていう文字が出て、そうすると突然登場人物がわーってこう救われていくんですね。次々と。もう身も蓋もない映画でしたけども、短編で。僕でもそれをちょっと思い出しましたね。全然表現は違うけどね。まあ、キノって言葉で言う代わりに、文字で言う代わりに、ただ、その光が当たる。で、光が当たると、なぜか世界が突然変わる。まさしく、その機能的な、映画的な、なんか、変わり方ですよね。これ、僕、こういう、なんか、感じ方ってあんま見たことない。しかもちゃんとそれは、言葉にはできなくても、ちゃんと見てる側の、こう、エモーションというのかな。動かすんですね、それがね。それがすごいなと思いました。まあ、そっからは、いわばもうその、そのトーンの変わった果てのおまけみたいなもんではあるんですけども、その日が当たることによって、その家族に日が当たることによって、それまでの太陽とか日光とか日が当たるっていうことに全部変わっちゃうんですよね。冒頭のシーンでカーテンに日が当たってました。なんか突然そこに嵐が来たりして。っていうようなことも全部意味が変わって、こう、 なんとかレトロスペクティブに、そっからこう逆ドミノ倒しみたいな感じでバーッとこう映画の意味が変わっていくんですね。で、最後に、次男が、実は天才ピアニストであるということが分かって、これも身も蓋もない話ですけど、ね、身も蓋もない話やけど、月の光を弾く、ドビュッシーの月の光を弾きますね。すると、カーテンに、がずっとその月の光が演奏される間揺れてて、その、なんていうかな、ピアノを弾いてる次男もさることながら、その奥で揺れてるカーテンがすごい、こう、目を引くように撮られてますね。すごい、微妙な感じで光が当たってるんですね。その影がね。すごい気になる。で、あと、弾き終わった次男に、ごめんなさい。その次男は月の光を弾くんですけど、普通、カットすると思うんですよ。月の光って結構長い曲ですからね。カットすると思うんですよ。あるいは途中までっていう選択肢があると思うんですけど、もう延々ずっと弾くじゃないですか。月の光一曲全部弾くじゃないですか。あの時間もね、僕すごいと思いましたね。それまでの映画のトーンからしたら、こう、破格に長い時間、ずっと何をしてるかっていうと、結局僕らは、あの映画を見ながら、次男の弾くピアノを目撃してるわけです。見届けるんですよね。実際見届けようと、こう、人が集まってくるんですけどね。いかにも舞台的な演出だと思うけど、でも、そこですごく長い時間をかけることによって、月の光っていう曲を一曲分の時間をかけることによって、なんか、見てる僕にも、この演奏を私は今見届けつつあるんだなって感じを起こさせましたね。つまりね、この映画ってね、ここで時間をかけなければいけない。ここで時間をかけることによって観客は目撃者になるんだっていう、そういう時間のかけ方をしてるんですよ。それここが僕すごいなって思いましたね。そこが一番すごいと思ったところかな。最後、家族が3人で去っていくときに、やはり日だまりが2つほどあって、そこを家族が通過していきますけども。まあそういうとこも、この映画の突然の光って何やろうなっていうことを考えさせる感じがして。結論がないんですけども。とにかくこう、そういう、なんていうかな、ストーリーで説明できへん、光のあり方ですね。で、見るものの浄土を動かしていくっていう、すごい珍しい映画だったと思いますね。で、そんな感じになるのは、やっぱりそれなりにちゃんと伏線があって、この映画ってすごいこう、一つの過程を描いてるんですけど、その過程に住まわせるんですよね。いろんな手札で。例えば、舞台となる家に行くためにサンサロというのを必ず登場人物たちは通っていく。このサンサロっていうのを繰り返し撮りますね。繰り返し撮ることによって、見てる側としては、あのサンサロを通ってまた帰らなきゃっていう感じがするんですよね。そのサンサロっていうのがこう、帰路として、帰り道として、何遍も繰り返し、見せられることによって、帰り道なんだなっていう感じを起こさせるんですよね。もうどうしようもない家に帰っていかなあかんっていう、こう、うんざりした感じも醸し出すんですよね。そしてその家っていうのがまた鉄道の脇にあり、登場人物たちが会話をしている最中も、鉄道の列車の音、それから列車の、電車が通る時の明滅が割り込んできますね。ちょっとこれ僕、小津安二郎の東京暮色に似てるなと思ったりしましたけど、必ず、向かいの、店から、 何やったかな、アサドやユンタが流れてくる、その、そして、その、踏切の音が聞こえるっていう、東京墓食の感じをちょっと思い出しましたけど、まあ、とにかく、なんていうかな、その家に住まわせるんですよね。繰り返しそういうこと、その、三叉路を経由して、鉄道の気配のする家を繰り返し見せることによってね。そこもうまいなと思いましたね。あ、それからね、もう一つ、すごい、ちょっと、なんとも言えん感じになったのは、この舞台の家なんですけど、テレビのある間が、なんでか知らんけど、段差があるんですよね。あれ僕すごい気になりましたね。どういうことな、わざとなんやろな。キッチン、ダイニングテーブルがあって、で、そこからね、テレビのある今までは、仕切りがないんですよね。仕切りがない。ソファーが置いてある。仕切りがない代わりにそこに段差があるんですよ。だから、登場人物たちは、その今に行くときに必ずガクってなるんですよね。ガクンってなっちゃう。で、ああ、もうそこでああっていう感じなんですよね。実際その、今にいる登場人物たちってもうテレビ見ながらうなされてたり、テレビをつけっぱなしにして寝てたり、なんかこう、ガクってなってるんですよね。今にいる人たちが。ガクってなってる。なんか、それもすごい印象的でしたね。なんかそういう段差を設けることによって、家の中にもこう、ちょっとした、その、それぞれの部屋のトーンが出来上がってるんですね。トーンが出来上がる。まあ他にも息子たちの部屋にはある、文字や線が書いてありますけども、まあ、そういうのも含めて、このうんざりした、もう行き場のない、どうしようもない家に住んでる気分ってこんなんやろなっていうのが分かるように撮ってますね。今言ったいろんな仕掛けによってね。単に家族がうんざりしてるっていうだけじゃなくて、この家という箱にとらわれて、この家族はどうしようも行き場がなくなってるんだなっていう風に撮ってます。そう感じるように、特定の部屋のディティールを撮ってますね。食事をする場面でもわざとこう、食器棚と食器越しに撮ったりとかね。そういう、工夫っていうのが常にありますね。で、結局、そう。だから、この映画見てると、ああ、家を目撃してんな、この家を見届けてんなっていう感じもするし、だからこそ、最後の方で、小泉今日子の顔が明るくなった時、ああ、見届けてるな、このなんか、ここまでずっと見させられた、で、自分の見る者の側にもこう形成されてしまったある絶望的な感じがに突然光が当たるのを今僕は見てるなっていう感じがするんですね。まあそういうなんか分かったような分からないようなお話をしました。で僕はこの東京ソナタっていうのはすごくこう観客に見届けさせる映画だなと思って、多分なんかそういう気分がテールにあって、おとつい昨日といろんなことを話したような気もします。それじゃまた。